聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書28章16節から20節、新共同訳聖書の新約聖書60ページです。
さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。以上の聖書箇所より教会の使命と題しまして、安幸先生よりお話をいただきます。
はじめに注目すべきは弟子の人数であります。11人、使徒と呼ばれる主導的な立場の弟子の数は当初12人だったはずです。それが1人減って11人になってしまった。もちろんその一人とは主を裏切って祭司長らに引き渡し、後に自殺したイスカリオテのユダであります。ここには直接ユダの名前は挙げられていませんが、この11という人数に最後の晩餐以来どんな事件が起こったのかが暗に示されているというわけです。つまり十字架と復活による救いの出来事の陰には最愛の弟子による裏切りがあったのだと。そのことを教会の記憶から消し去ることはできません。光の中には小さな闇がある。忘れられない闇がある。しかし逆の言い方をすれば、弟子による裏切りを超えて神の救いは一歩また一歩と前進していく。弟子の裏切りによっても福音の前進を止めることはできないのだと、そのことを覚える次第であります。そして幸いなことに残った11人の弟子たちがガリラヤに行き、主イエスが指示して置かれた山に登ったとされています。なぜ幸いなのかは先週のイースターの説教と深い関係があります。先週の説教はマグダラのマリアともう一人のマリアが主の墓を見に行って天使に出会い、空の墓を目撃し、それから復活なされた主にご対面した場面であります。はじめはキリストの復活なんて信じていなかった二人のマリアが、なんとかかんとか信じてガリラヤに行くようにとの召集命令を男性の弟子たちに伝言する。それを受けて11人はガリラヤにやってきたわけですから、彼らもなんとかかんとかキリストの復活を信じたと言ってよいかと思います。そして山の上で主イエスにお会いしてひれ伏す。ここまではまずまず順調と言えるでしょう。ところがですね、疑う者もいたと書かれています。疑う者もと言われているので、ある人は信じてある人は疑ったというニュアンスで受け取ってしまいがちですが、どうでしょうか。実はこの解釈をめぐって神学者たちの間では議論が分かれているんですね。で、私たちが読んでいる新共同訳のこの聖書では疑う者もいたとされています。別にこの聖書が間違っているというわけではもちろんないんですけども、この新共同訳に従えば弟子たち全員が主にひれ伏す中で一部の弟子は疑ったとなるわけです。つまり教会の中には疑う人もいるのだと。 一緒に礼拝をしててもですね、やっぱり中には疑う人もいる。そういう現実を受け止めておく必要もあるのでしょう。ただ、ですね、それとは違う受け止め方もあるんですね。より文法に即した解釈ではもっと単純に彼らは疑ったと読む方がいいと言われているのです。11人の弟子たちは皆主にひれ伏したけれども同時に疑ったと、全員が疑いを持っているわけです。全員が疑ったとなるとさすがに心配になってくると思うんですね。でそこで気になるのは疑いの中身です。彼らは何を疑ったのか、どのように疑ったのか。一言で疑うといっても様々な疑いが考えられます。ではですね、その疑ったのは復活のことでしょうか。本当は復活なんてしてないんだ、ここにおられるのはイエス様の幽霊かもしれないと、それともここにいる人は何て言うんでしょうね、他人の空にというか十字架で死んだイエス様とは別人ではないかと、そういう推測もできるのですが、弟子たちの疑いとはおそらくそういう類の疑いとは違うのです。マリアたちの証言を聞いてわざわざここまでやってきたのですから、主が復活なされたことはおおむね信じているんですよ。人間とは不完全な存在ですから、完全な信仰などというものはありません。どこかに欠けはあります。どこかにっていうか、かなり欠点はあると思うんですけども、たとえ不十分であっても弟子たちは主の復活を何とか信じたからこそここまでやってきた。その点はおおむねクリアできているわけです。しかしですね、あまりにも多くのことがいっぺんに起こったので何が何だかわからない、戸惑いがある、ためらいがある。彼らの疑いとはそういう類のものとも言えるのです。簡単に言えばですね、心の準備ができていない、確信が持てない、十字架と復活の出来事を受け止めきれていない、理解に苦しんでいる。一応信じてはいるんですよ、けれども消化不良と申しますか、未消化の部分があまりにも多く残されているのです。その点ですね、ここにいる私たちとあの11人との間にどれだけの違いがあるでしょうか。それほど違いなんていうのはありません。十字架も復活も全能なる神の出来事ですから、人間が理解しきれなくても当然なんです。人間の脳みそなんていうのは本当に限られてるわけです。たかだか人間の一生80年とかそこらですよ、せいぜい100年ぐらいです生きてもですね。神様永遠です。天地創造もなさってこれから永遠におられるお方ですよ。たかだか人間100年、大したことないんですね、人間なんていうのは。理解しきれなくても当然なんですよ。戸惑うのは無理もないことなのです。そういう後ろ向きな感情があることも含めて聖書には疑う者もいたと記されている次第であります。それとは逆にですね、例えばですけど疑う者など一人もいなかったと書かれていたら、それこそ嘘っぽいと思うんですよね。本当にそんなことあんの、そんなのカルト教団だけじゃないですかっていうふうに疑っちゃいたくなるわけですけど、疑う者がいたことはある意味とても自然なことだと言ってよいかと思います。人間弱いんです、理解できないんですよ。だから何とか信じたけども疑う者もいた、これ本当にある意味当たり前なんですね。そんな弟子たちに向かって主イエスは遠慮なく命令を下されます。遠慮ないんですね。 準備が整ってからではありません。疑いを持ったままの弟子たちを使わされるのです。ここで言われている弟子たちとは、言い方を変えれば教会です。ここにいる私たちも教会です。キリストのことを何もかも分かったとはとても言い難い。不完全な認識、不完全な信仰、不完全な覚悟のままに私たちは使わされているのです。準備不足は理由になりません。そんなことなどご存知の上で主が命令を下されるのです。このご命令はですね、神学の世界では大宣教命令と呼ばれています。11人の弟子たちだけでなく、後の時代の教会にも関わる最もシンプルかつ根本的な使命がここで下されているわけです。なので他のことは忘れても、この大宣教命令だけは皆様にもぜひ覚えていただきたいと思う次第であります。いつの時代であっても教会の使命はまさにこの大宣教命令で言われていること、それに尽きるのです。教会の使命が何なのか、もし迷った時にはぜひともここに立ち返りたいものであります。その栄えある大宣教命令の最初に来るのは、あなた方は行きなさい、行けと言われているのです。行きなさい、言葉はとてもシンプルですが決して簡単ではありません。何が簡単ではないかというとですね、主はユダヤ人指導者たちの逆鱗に触れて処刑されたお方ですよ。多くの敵を作ったお方です。そのお方の教えを広め、すべての民を弟子にするために行けと言われているわけです。命がけになるのは確実でしょう。当時の弟子たちはともかくですね、さすがに今の日本で宣教して命を落とすことはないでしょうけど、この国でキリスト教が歓迎されることはほとんどありません。ミッションスクールなんかは依然人気があるんですけれども、キリスト教そのものはほとんど歓迎されないんですね。むしろ嫌われる機会にはこと書かないですよね。いまだにですね、ヤソとかキリシタンとかいう人も近所というかですね、いるんですよ。この辺ではさすがにいないと思うんですけれども、新潟では聞いたことあります。若い人でもキリシタンですかなんて言われたことありますけど、全然敵意ないんですよ。悪気なくキリシタンとか言っちゃうんですね。あとはですね、やっぱりキリスト教だけは目の敵にしている人にも時々出くわします。命がけとは言わず、いかずともそれなりの覚悟が必要なことは言うまでもありません。やっぱり日本では嫌われちゃうんですね。それなのに主は行けと言われているわけです。とにかく行けという言葉の中には、迫害を恐れてこそこそと隠れていてはならない、臆することなく世に出ていくようにとのご命令も含まれています。聖書には本来隠遁生活という概念はないのです。もちろん修道院がいたんだとかそういうことではないんですよ。修道院にはそれなりの徳があるんですけれども、個々のクリスチャンにはもちろんですね、他にも個々のクリスチャンには職業上、または健康上などさまざまな、いろんな制約があるかもしれません。なかなか外に出ていけない人もいるでしょうけれども、教会全体としては世に出ていくようにとの指示をいただいている。つまり教会とは内にこもったカルト的なものではなく、社会的な存在なのです。人々と積極的に交わるという使命を帯びているんですね。それで何のために世に出ていくのか、先ほどもちらっと触れたんですけど、それはもちろん全ての民をキリストの弟子にするため、父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、全ての教えを守らせること、 すごくシンプルなんですね、教会の使命と。でそのシンプルな使命、なんですけれども、ここには直接書かれていませんが、罪の許しが示されています。すべての民をキリストの弟子にすることとかですね、洗礼を授けるということは罪の許しに直結するんですよ。洗礼はまさに救いの宣言、罪の許しの宣言であります。また教会形成のビジョンも示されています。教会の使命はまさに世界中の人々を罪の許しに預からせることだとはっきり示されているわけであります。人々を罪に定めるのではありません。この辺に気をつけないと世間の人々をつまずかせてしまうでしょう。やたら信じなければ地獄に落ちるぞなどと喧伝すべきではありません。確かにですね、許しを述べ伝えることは許しを受け取らないとどうなるのかを語ることにもなるんですけれども、真っ先に裁きや滅びを伝えることが神の御心ではありません。いきなり世の人々を捕まえて信じなければ滅びるぞなんて言っちゃいけないんですね。そんなこと神様言ってほしくない。一にも二にも私たちは皆主の十字架によって許されているのですとお伝えしたいと思います。すべての民をキリストの弟子にすることはすべての民に許しを与えることでもあるわけです。そのためにこそ主が十字架で苦しんでくださったんですよ。何のために主がですね、何のために主の御体が裂かれて尊き血潮が流されたのか、それはすべて弟子のため、すべての人を弟子にするために他なりません。救いとは排除する方向性ではなくて包み込んでいく方向性にあるのです。なぜならすべての人に十字架の恵みが必要なのだと神がご存知でいてくださるからであります。今世界で起こっている戦争を思えばなおさらです。あの戦争の世界というのはある意味許しがないんですね。むしろですね、敵を奇襲して貶めて、いきなりたくさんの人々をですね、罠にかけて殺害する、本当にそういうむごたらしいやり方が戦争では褒められてしまうんですよ。でもそこで落とされているのは人の命なんです。例えばウクライナ戦争でも、ウクライナ人もロシア人も本当は関係ないんです。人の血が流されている。それぞれ家族がいる、愛する人がいるんです。本当になんか戦争っていうのはですね、あのガザ地区を思い浮かべても許しがない世界だな、情け容赦ない世界だな、とても悲しくなってくるんですね。21世紀になっても戦争をやめられない、血を流すことをやめられない、愚かな人間のためにも主が先立って血を流してくださった、その大いなる許しを今も世界中が必要としているのです。そういう人々のためにこそ主が血を流してくださった、人事ではないんだと。私は天と地の一切の権能を授かっている、主はおっしゃいました。この権能は暴君や独裁者のようにですね、欲しいままに世界を支配するための権能ではありません。むしろ逆、救いを与える権能、一方的に許す権能であります。人を救うために主は天と地の一切の権能を授かっておられるのです。およそこの世の権力者とは逆なんですよ。人から何かを絞り取るためではなく、無償で与えるために振るう権能です。ありがたい権能なんですよ。しかも神の子にしていただけるんですよ。私たちは何の代償もなく無償で神の子にしていただける、 これほど気前のいい話はありません。こうしてお伝えしてきますとですね、教会に与えられた使命がいかに大きなものであるのか、共に分かち合えたと思います。気軽に語ることなんかできないほど大きすぎる使命、重すぎる使命かもしれません。その使命をまだ心の準備が整っていない弟子たちに主は与えられた次第であります。恐れ多いことですが、当然弟子たちは戸惑います。私も戸惑いますよね。こんな大きな使命が与えられてしまった、人間には土台無理な働きではないかと、教会の福音宣教が時に自分には荷が重すぎると感じるのは当然です。そうなんですね、弟子たちだけじゃ無理なんです。だからこそ確固たる保証が欲しい、必要なんです。主はおっしゃいました、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。たとえお姿は見えなくなっても、主は弟子たちをお見捨てにはならない。教会の働きが実りをもたらすかどうかは、あなたたちの努力次第だよというお方ではありません。私たちはこの地上で捨て置かれているわけじゃないんです。世の終わりまで共にいてくださる。このお言葉にどれほどの慰めと励ましがあるでしょうか。主が共におられるからこそ、世の終わりに至るまで弟子は何とかやっていけるわけです。真面目なクリスチャンほど自分は信仰が弱いのでとか言いますけど、厳しめに申しますと目のつけどころが悪いんですね。そういう人たちは弱気になる時こそ弱い自分ではなく強い主を仰ぎ見る。天と地の一切の権能を持っておられるお方ですよ。私は弱いとか言っている人ほど実は自己中心で自分しか見ていないんです。救いはキリストにあるんですから、キリストを仰ぎ見る、共にいてくださるお方に祈り求める。答えはそれしかありません。人間見ちゃダメなんです。弱い私を、自分を見ちゃダメなんです。キリストを見よ。世の、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという御言葉を持って、マタイの福音書が終わっている理由はそこにあるわけです。弱い弟子たちが自分の中に救いを見出そうとしてはならない。余計なことは考えない。教会の使命を果たしていける根拠は主が共におられること、その一択なのであります。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたはまだ準備の整っていない私たちを、弟子たちをこの世に使わせてくださいました。行ってすべての民を私の弟子にしなさい。あなたは私たちを使わせてくださいました。その中で宣教がなされ、また洗礼が授けられ、また教えが施される。とても私たちの背には負いきれない重い使命、しかしあなたが共にいてくださる、そのことが私たちの唯一の拠り所であり、また大きな岩であることを覚えます。たとえ今お姿が見られなくとも、あなたは聖霊として私たちと共にいてくださいます。いつまでもいてくださいます。ああ自分は弱いからできないというのではなく、そういう時こそあなたがいてくださることを改めて覚える。その中で教会の使命をどうか果たしていくことを得させてください。何よりもあなたがすでに先立って私たちに進み、また私たちと共に歩んでくださる、また私たちのしんがりをも守ってくださる、常にあなたが共にいてくださることを覚え、 私たちは喜びのうちに、また平安のうちに、あなたの務めをそれぞれの賜物に応じてどうかなさしめていくことを得させてください。この世界にあなたからの光がますます照らされますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。